好奇心を拾い集める SR レディオ。はい、こんにちは、 SR レディオのお時間です。
はい、こんにちは。
第29回、はい、やりましょう。
うん、
で今回は何でしょうか。私のトークテーマなんですが、
はい、
コンフォートゾーンから抜け出す、
はい、
っていう話です。
はい、どういうことでしょうか。
この前ね、フットブレインっていうサッカーの番組あるじゃない、テレビ東京の、
はい、
勝村さんが出てるやつ、
うん、
あれで、まあ、サッカー選手に限らず自分のパフォーマンスを最大限に引き出すみたいな話を、
うん、
まあ、ちょっと誰がちょっと真剣に見てたわけじゃないんで、
はい、
なんか専門家が言ってたんですよ、
うん、
そういう人が言ってたのが、コンフォートゾーンを抜け出すというのが成長につながるよと、
ほうい
う話があって、
はい、
まさしく私はそれをたくさん経験したい人なのかもしれないと思ったんですよ、
うん、
っていうのは、
うん、
だいたいどんな仕事もそうだと思うんですけど、
はい、
2年とか3年でそれなりには概要が分かってきて、
うん、
まあ、それなりの手つきである程度のことができるようになるんじゃないかなと思ってるんですよ、
うんうんうん、
まあ、早い仕事だと1年とかでもしかしたらなるかもしれない、
はい、人によっては、ね、
人によっては、
はい、
でそれ以降って割と私は、まあ、あんまり刺激的じゃないなって思うんですよね、
うん、
突き詰めるタイプではない。
なるほど、はい、
その一つのことをずっと、
うん、
だからそうじゃない全く違うことをやっていくっていうのが結構刺激的で、
はい、
自分の成長につながるような感じがして面白いんですよね、私の場合は、
うん、
だからまさしく今は面白いんですよ。
なるほど、そうですね、
会社員時代に与えられたタスクというかね、
は
い、
うん、
仕事とか目標とかとは全く違う指標であったり、
うん、
あとはもう仕事の内容も、
うん、
まあ、全く別のところに飛び込むと、
はい、
まあ、すごく刺激的で面白いなって思うんですよ。
わ、うん、かります。
コンフォートだったわけですよね、はい、まあ、それなりに、
うん、心地のいいというか、
そう、そうそう、まあ、会社員時代は、
うん、
まあ、それなりにもうできちゃうし、
うん、
コンフォートゾーンだったんですけど、そこから抜け出すっていうのが確かに成長につながるような気がしていて、
うん、
それが今ね、私はひしひしと実感できていて、
うん、
でもっと細かい話でも会社員時代の時もいろいろあったんですよ。
はい、
重い体験としてはコンフォートゾーンを抜け出した体験としては、
うん、
例えば最初私営業みたいなのやってたんですけど、
はい、
営業でまあ一通りある程度なんとなくできるようになる、
うん、
と次、システムを作りなさいみたいな、いきなり言われて、
はい、
でまあ、私がもちろん作るわけじゃなくて、
うん、
外部の会社にシステムを作ってもらうように、
うん、
まあ、設計しなさいと、
うん、
システムの設計をして、
うん、
作ってもらいなさいと、
はい、
いう仕事が降ってきたんですよ、
うん、
全く分かんないんですよね、
うんうんう
ん、とあるシステムを作りなさい、
それそうだよね、
全く分かんないですよ。
ゼロってことですよね。
ゼロ、もうゼロ、はい、ゼロだけど、うん、個人的には刺激的だったんですよね、
うん、
多分うまくできてなかったと思うんですけど、別にそんなに、はい、でもコンフォートゾーンから抜け出して、そこで初めて私は要件定義とかのちゃんとした理解を深めることができたんですよね、
はい、
で要件定義って俺できてなかったなって思うんですよ、
うんうん、
なんか開発の人とかが要件をすごい細かく気にしている理由がやっと分かったんですよね。
はい、
あらかじめ握っておきたいことが、
うん、
まあ、うやむやなのかどうなのかっていう、
うんうん、
のが私は理解できたんですよ、ちゃんと、
はい、
だから例えばこれからも多分たくさん起きると思うんですけど、
はい、
何かを外注するとき、
うん、
デザインを外注するときであったりとか、
はい、
なんか仕組みシステムを外注するときに、
うん、
どれだけのものを握っておけばいいのかが多分私はそのおかげで分かると思うんですよね、今。
あ、
デザイナーさんに発注するときは、はい、これだけの要件をしっかり伝えないとダメ、
うん、
それ以外のものが出来上がってきても、うん、たらノーと言えるかどうかっていう。
ああ、なるほど。そこの判断は確かに僕は難しいですね。わかんないですか。
そう、だから、
は
い、最初に要件定義してないくせに、
うん、
出来上がったものに対して、
うん、
いやこれじゃないっていうのは仕事として違うと思うんですよね。
そうですね、納得お互いができなくなってしまう。
そうそうそう、
というか、
で、まあ、
う
ん、できるデザイナーさんだったら多分要件のとこ詰めてからちゃんと着手すると思うんですけど、
うん、
相手もあんまりうやむやな人だったら、
うん、
そのまま着手されてしまって、
うん、
全然違うものが出来上がってしまって、でお互いに不幸になるみたいな、
はい、
なんかいやこれじゃないって言うけど、それはなんか道理には反してるみたいな、
うん、
でデザイナーさんもなんで言われてねえよみたいな、
うん、
でお互いに不幸な仕事になっちゃうみたいな、うん、それって多分要件定義っていろんなところで起きると思うんですけど、
はい、
それはやっぱりシステムとかだとかなり詰めていかないと、
うん、
まあ事故っちゃうので、
はい、
なんかね、そういうのを理解できたんですよ。コンフォートゾーンから抜け出すことによって、
うん、それあれですね、コンフォートゾーンを抜け出すのもそうだし、その抜け出した先の相手でそういう取引先の人とかがいて、
うんうん、
そこでまあ接することがあるっていうのは、うん、まあ、どっちにしても多分理解を深めるっていうことなんだと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
まあ、そうだね、
仕事を新しくするとか、
そうだね、
今やってる仕事と別の仕事を任される、
そうだね、
だ理解を深めるのが面白いんじゃないですか。
あ、まあそうかもしれない、
その、うん、要するに
そうかもしれない、
きっと
それもあると思う、うんうん、多分自分の全くあの意識してなかったところを意識しなきゃいけない、
うん、そうそうそう
とか、
はい、
まあ、理解しなきゃいけないっていうところが、
うん、
なんか成長につながることってあるんだろうなっていう、
うん、なんかすごく分かりますね、その気持ちは、は
い、ありまして、それはね、はい、今ねすごく私は面白いですよ、
はい、
なんか例えば、ね、最近その服を出したんですけど、
うん、
リリースさせてもらってオーディナリーボールっていう、あのラジオでもちょっとねちょこちょこ話させてもらってたやつをやっとリリースできたんですよ、先週末っていうか一昨日ぐらいに、
はい、
でリリースできて、ただやっぱ服って作ったことないじゃない、
ないよねなんとなくデザインとかしたことあるじゃない、その一個のものをパーカー作るとかやったこと
ある
じゃ
ない、それはある、それはあるけど、
ただ売るとなって
そうだ、ね、
ってなると全く別物になるし、
全く別物になる、
うん、はい、
でまあ私はあの、服のアパレルの話をすると、
うん、
まあ、デザイナーさんが私ではない人がデザインしてくれてるんですよね、
うん、実は、はい、
はい、あの仲のいいスポーツ好きな、うん、サッカー好きなデザイナーさんがいて、
はい、
その方にデザインしていただいてるんですよ、
うん、
で私はその人に対してあれやこれやと、
はい、
いう人なんですよこういうのを作りたいとか、
はい、
で、まあ、もちろんそのデザイナーさんも、まあ、自分の意思はもちろんあるんだけど、自分のブランドではないから、
うん、
その、まあ、私の意思を尊重してくれるんですよね、すべて、うん、だから最低限失礼のないようにするために、うん、その要件定義とかのところの知識が役に立ってるなって思うんですよ、うん、
あ、はい、
あの全然コンフォートゾーンじゃない仕事なんですけど、そのアパレルの仕事も、
はい、
あのだけど今までそのコンフォートゾーンから飛び出したことによって得た能力が、
うんうん、
やっとあのアパレルでも実は役に立ってるみたいな、
はい、
デザイナーさんにこうこうこういう感じでやってほしい、うん、でこういう感じにはしてほしくないっていうのをちゃんと伝えることができたんですよ、
うん、
でそこで上がってきたものに対して齟齬はなかったんですよね、やっぱり、
はい、
なんかあこれじゃないなとかはなくて、確かに俺が言ったようにやってくれたっていうか、
うん、
俺がのイメージをなんかかなりブラッシュアップして素敵なものにしてくれたなっていう、
あいいですね、
イメージだったんで、齟齬、はい、が生まれなかったんですよ、
はい、
だから意外と多分それを私は多分あのシステムを作ったことがなかったら、
うん、
もっと時間が遅かったと思うんですよね、
うん、
リリースする時間が、
はい、
し向こうに相手にも迷惑をかけてた可能性が、
そうですね、う
ん、あったなって思うんですよ、はい、だからなんか多分ちょっとずつ自分のコンフォートゾーンに飛び出して、
うん、
わけわかんない仕事とかをやってみるっていうのは、
うん、
案外役に立つしなと思って、
いやそれ大事だと思いますね、なんかそういうのって勉強するうちにその発注するマナーとかも学んでるわけだからね、
う
ん、
そうだね、
そうだね、それはなんか人に対してなんていうの、失礼が長いようにするとか不快感与えないようにするためにめちゃめちゃ重要だと思いますし、
うん、そうだね、
そう
で、あとは最近で言うとそのまあ、私飲食はほぼ久しぶりっていうか、
うん、
ほぼ初めてみたいな感じなので、
はい、
バイト以来なんで、
うん、
十何年ぶりとかなんですよ、10年ぶりとかなんですよ、8年ぶりか9年ぶりとかなんですよ
ってなるともうほとんど
ゼロ
に近いので、はい、
ってなってくるとおお久しぶりだなと思って、
うん、
だからそれもそれで新鮮で、
はい、
なんか考えてる脳みそが多分違うのよね、
うん、
今までとやっぱり、はい、使う脳みそが違うから、
うん、
多分また一個成長できるっていうか面白いチャンスだなと思って、
うん、ですね、まあ、僕もそれは結構思ってますね、
うん、
てかバイトってかただ働く立場じゃないっていうのが一個大きいんですけど、やっぱ、
あー、なるほどね、
それがあるとなんていうんですかね、モチベーションの持ち方だったり、
うん、
他のスタッフさんに対しての、
うん、
なんていうの、気遣いだったり、うん、なんかそういうところをね意識して ちゃんと仕事しなきゃいけないなと思いますよ、ね、うん、ちっちゃいことでもね、
そうだね、
本当にありがとうとかっていうことを、ね、まあ、お客さんだけじゃなくてスタッフにも伝えるとか、
そうだね、
そういう細かいところをなんかどんどん理解してそれをなんか深めていくみたいなのがね、まあそうですね、まあ、自分のためにもなりますし、ね、
うん、なると思う、
はい、
なると思う、うん、し、あとは実は今後そのまあ、この前の例、ちょっと気づいた例で言うと、
うん、
ちょっと我々がちょっと仲良くさせてもらってる経営者の方が、
はい、
その従業員に対して、
うん、
こう、まあ、この人飽きてんだろうなっていうタイミングで移動させたみたいなことを言ってたんですよね、
うん、はい、聞きましたね、はい、
はい、あのこの人飽きたなみたいな、この仕事飽きてるだろうな、うん、本人が言ったわけじゃなくて、
うん、
飽きただろうなっていうタイミングで移動させたみたいな、うん、それって割とコンフォートゾーンの考えと近いのかもしれないなと思っていて、
あ、そうだね、
まあ、飽きたとちょっと近いんだけど、
うん、
ちょっと快適なゾーンに入っちゃったなみたいな、
はい、
そうなると多分その人の次の成長になるきっかけがあんまりつかめなかったりする、
うん、
よっぽどの探求心になる人じゃないと、
はい、
でほとんどの人は多分そうだと思うんで、快適に入っちゃうと思うんで、
うん、
快適に入っちゃうと、まあ、この人のためにならないなっていう判断で多分もう次の場所を与えたみたいな、
はい、
でそれってすげえ能力があるなって思うんですよね。
そうですね、
人の自分のコンフォートゾーンじゃなくて人のコンフォートゾーンも次は考えるようになっているっていう、
そう、さらに上を行ってる
っていうことですね。そうそうそう、
しかもそれもちゃんとその子、その従業員が、
うん、
本当に飽きてきた
って、そうそうそう言ってたんだよね。
タイミングがかなり合致してて
そうそうそうそう、なんかそれがすげえなと思って、
うん、
バッチシハマってるんだなと思って、
うん、
そういう人ことができる人って多分管理職とか経営者とかに向いてるんだろうなと、
うん、
個人的には思いますし、
はい、
まあ、私もなんかそういう能力は身につけたいなと、今は自分のことばっかりなんですけど、
うん、
まあ、人のことも見ていける人は強いなと、
うん、
改めて思うよ
ですね、そのコンフォートゾーンに慣れてしまう、まあ、どれが人によりますけど3年ぐらいのスパンで、
うん、
実はまあそのことをずっと続けていくことに果たしてメリットってどれぐらいあるのかなとか、
まあね、そうだね、
メリットの方が多いんじゃないかなとか考えたりとかするじゃないですか。
そうだね、
僕は割とメリットあんまりないなって思ってる。だ自分がまあ心地よくて、
うん、
まあ、変な言い方する、まあ、楽じゃないですか、
うん、
それを続けていくこと、
うん、
に果たしてどういう結果が伴うのかとか、どういう勉強ができるのかとか、
うんうん、なんかね、意識が高い人だったらさ、多分そのコンフォートゾーンの仕事を、まあ、うまく省エネして、
うん、
プラスアルファのことをやってくれるとかっていう人もいると思うんだよね。
さらに仕事を洗練していくとか、
そうそうそうそう、もうコンフォートゾーンの仕事っていうか、もうルーチンになりかけてる仕事は、
うん、
なるべくこうコンパクトにして、
はい、
それプラスアルファでもっとこういうことやりましょうよとか、
うん、
自分で言ってくれる人は、まあ、優秀だろうなと思うんですけど、
はい、
まあ、なかなかねそうもいかないと思うんで、人間って。
そうですね、
まあ、快適だと思う環境にいたいと思ってしまうんで、
うん、
まあ、そういうのはねなかなか思ったりもしますよ。
ただ時代考えたら、昔はもうぐるぐるに縛り固まられたコンフォートゾーンの中でお前ら仕事してけよっていう時代だったじゃないですか。
そうだね、そうだね、
まあ、要するに転職がそれに当てはまるなって思ってるんですけど、
そうだね、まあ、
そうかもしれないですね、抜け出すっていう意味では、
はいはいはい、
結構増えてきてるんで、なんで
なんか日本の人の方がコンフォートゾーンを好むか傾向にはある気がするけどね、個人的には。
あ、確かに確かにあると
思う、海外の人より、
うん、
まあ、ちょっと海外は知らないんですけど、
多分そうです、
印象としてはそっち、日本の人は、
はい、
うん、快適な仕事を好む傾向にあるような気がします。
うん、多分そうですね。なんでまあ時代は変わっていい感じなんじゃないかなと、僕は自分が生きやすいっていう意味だよね。はい、
そうだね。あとね、ちょっとね、まあ、ちょっとずれた話なんだけど、
はい、
これもまた組織とかの話で、
はい、
ちょっとリーダーとかの話で、うん、ツイッターで回ってきたんですよ。
はい、
モーリーニョの話で、
お
ー、リーダーとキャプテンは違うって言ってたんですよ、
はい、
ツイッターの動画で、
うん、
ジョゼ・モーリーニョ監督が言ったんですよ、うん、
はい、
キャプテンマークを巻いてる人はたくさんいるが、
うん、
リーダーはほとんどいないみたいな。
あ、
キャプテンマークを巻いてる人がみんなリーダーだと思ってしまうが、
うん、
リーダーはほとんどいないんだみたいな。
あ、なるほどね。
サネッティとか、
うん、
ジョン・テリーとか、
うん、
選ばれた一握りの人間だけがキャプテンでありリーダーなんだ。
いや、それはそうだな、確かに。
すごいよ。
そうだね、肩書きだけで、まあ、会社の中で言ったら 部長とか言われても、
そうそうそうそう、リーダーではない、
本当の部長ではないみたいな、
そうそうそうそうそうそう、リーダーとして、まあ、社長もそうかもしれない
ですね、スキルを伴った、うん、あの部長ではない、
そうそうそう
そういうことですよね、
そういうこと、
はい、
でなんか具体例を挙げたのがちょっと名前忘れちゃったんだけど、ポルトの時に、
うん、
0対2で、まあ、リーグ戦かなんかで負けたし、負けてる試合があってハーフタイム、
はい、
でドレッシングルームに帰る時に、
うん、
モリーニョが怒り心頭なのを、
うん、
みんな分かってると、
うん、
でそこでその時のキャプテン、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、キャプテンが、
うん、
ジョゼに、
うん、
モリーニョにちょっと2分だけ外で待っててくれないかっつって、
うん、
でその選手だけで集まって、
はい、
そのキャプテンが、うん、そのメンタル面の立て直しをしてくれたと、その2分間で、
うん、
で扉を開けて、うん、モリーニョ後半の指示をどうぞって言ったらしい。
すげえな。
でそしたらモーリーニョはもう自分のコーチングだけに、
うん、
そのサッカーのことだけ、
なるほどね、
に指示集中することができたって、
うん、
彼は素晴らしいリーダーだったよみたいな。
あ、
しかもその試合の後半でなんかそのキャプテンは2点取ったらしいのよ。
すご
で3対2で逆転したらしいみたいな、うん、
すごい、
何その話と思って
すごい話だ。
そうそうそう、だから多分、うん、なんかサッカーとかでもリーダーって確かにほんの一握りしかいないのかもなって思う、
うん、私多分そのモーリーニョ自身もそのリーダーにする人は絶対にじゃあきっと選んでるよね。
まあそうだ ね、
きっとね、
まあ、チームにいなかった場合を除いてね、
うんうんうん、大事に しなきゃいけないもんね、うん、リーダー
だから、
うん、
なんかすごい価値があるって言ってたよ。チームにリーダーがいることはすごい価値があるって言ってた。
ああなるほどね、ありますね、なんかそういう
っていうことを、ね、
自分のそう生活に当てはめても真のリーダーがなかなかいないなとか、
いない、
思いますね、
なかなかいないと思うよ、うん、真のリーダー
は素質覇王色の覇気みたいな、
そういうこと
ぐらいな割合しか、
そういう割合だと思う、
ほとんどいない、
巡り合えないと思う、
うん、
っていうのもね思ったりしましたよ、
はい。
まあ、それちょっとね自分がどうこうって話じゃないんですけど、
うん、
でちょっと、
はい、
半沢直樹ありますよ、
はい、
今週の半沢直樹、
うん、はい、
今週の半沢直樹あります、
はい、
今週の半沢直樹はねちょっとねハッシュタグ来てたんですよ、
うん、
それからちょっと読みます。
はい、
ですね、かけるさん、
はい、
時間外取引とかホワイトナイトとか分からなくても面白いけど金融とか株とかの基礎知識を分かりやすく教えて、
うん、
これは誰に言ってるんでしょうか
僕ら金融株関係ではない
んですけど、ではないんですけどね、
はい、
でもね、あの半沢直樹の今回の第2回の、
うん、
説明はすごく端的で分かりやすかったと私は思いましたけどね。マグネット使って説明してくれたじゃない、
うん、あ、はい、
ホワイトナイトの仕組みを、
うん、
多分あれって確かに原作を読んでいれば多分文字でうまく分かるようになってたんですけど、うん、
はい、
ドラマはちょっと分かんないまま進んでるなって思ったんですよ多分、
うん、
分かりにくいまま進んでるなと思ったんですよ、うん、ホワイトナイトで、
はい、
なんでフォックス、
うん、
なんだっけ、スパイラルが、
はい、
買収されないのか、
うん、
フォックスが株を買うことによってなぜスパイラルが買収されないのかっていうのが、
うん、
多分分かんないままちょっとみんな進んでんだろうなと思ったら、
はい、
ちゃんと説明してくれたっていう、
そうだね、
半沢直樹が丁寧にレクチャーしてくれたっていう、う
ん、ことが起きる時にちゃんと全部説明してくれる
そうそうそうそうそう
そうそうですね。
だから株とかの基礎知識とか言われてもね、うん、それは私も別にないんですよ、
うん、
分からないですよ。
経営権は過半数取られちゃったらアウトみたいな、なんかそういうことぐらいしか分かんない
そうですそうです、うん、そうです、我々も株式会社じゃないんで。
そうなんですよ、
合同会社、
合同会社なんで、うん、まあ、金融とかに関してもそうですね、もうなんだってもう10年前ぐらいなんで僕はもう勉強してたもん、なんかその株とか金融とか一応アメリカの大学では勉強してたんですが、
うん、
わかんないですあっちのなんか英語で勉強してたし、しかもそれまあちょっとね、まあ、調べて全部理解したらさらに面白いのかもしれないですね、そしたら半沢直樹自体、
まあ、なんか基本的に半沢直樹で今やってる敵対的買収っていうやつ、
うん、
電脳雑技集団が、
うん、
スパイラルを敵対的買収、要は合意がないまま買収するっていうのは、
うん、
多分日本ではレアケースで、
うん、
あんまない 話らしいんですよ、
はい、うん、
っていうのは、確か原作に載ってた気がします、
はい、
で確かに私もその時に、ね、調べたんですよ、
うん、
敵対的買収かと思って、
はい、
大体、まあ、あんまりその後の経営のことも考えて うまくいくケースがあんまりないみたいな、
うん、
だからあんまりそもそもやらないみたいな日本では、
うんうん、
みたいなことがあって、だから多分レアケースなんだろうと思います、
はい、
けど多分ね、まあ池井戸潤さんが書いてるんだから実際に多分近しいケースがあったんだろうなとかは思いますけどね、
うん、
なんかじゃあ買収されなかったけどみたいな、
うんうんうん、そうですね、
なんかああいうスキームの話とかってよく考えられるなって思うんですけど、多分まあモデルがあるんだろうなって思うんですよね、
うん、
多分ゼロから考えてるわけじゃなくて、
まあ昔、まあそっか、まあ、海外とかでは割とあるのかもしれないですけどね、うん、そういう、うん、あの同じ国の企業じゃなくて、
あ、
ま
あ、
他国の企業とかに関しては同じ国の企業でやるとなかなか難しい気がする。
そうそう、うん、なんか、まあ、企業の本当の価値は何なのかっていう問題にも多分関わっていて、うん、
はい、
あの敵対的買収はで、それがその人の能力とかリソースだった場合は、うん、敵対的買収は多分しない方がいいんだよね、
うん、
あの意味がなくなっちゃうとやめちゃうから、
うん、
だからなんかその敵対的買収をする企業の、まあ、サービスとかユーザーとかが、
そうだね、
うん、まあ仮に欲しいのであれば、まあ、そういうのもありえるんだろうなとか思ったりはしますが、
あと買収する側の企業イメージは大事じゃないですかね、
まあ、そうだね、
そう考えると株価が上がんなかったら買収する意味がないんで、
う
ん、
そうだね、
はい、まあ難しいですよね、まあ、そこら辺も、
うん、
僕ももうちょっとなんかやっぱ調べたいなって思いましたけど、
半沢直樹、
半沢直樹、
半沢直樹はねやっぱね角ちゃんがいいよ、
角ちゃんね
東京03で角ちゃんがいい、はい、
うん、
彼はねいい味出してるよ、
やっぱ演技うまいですね、
演技うまいし、うん、なんかちょうどいいよね、あの、うん、ダメおじさんみたいな、
ダメおじさん
なんかいい時だけ異性がいいみたいな、
うん、コントでよく見てるやつだけどでもうまくハマってるからいいやつ、
そうそうそう、うん、もう一気にもう、うん、あのコピー取らされてる角ちゃんのかわいそうさ確かにぴったりだわと思って、あの人、うん、
結構人になびいて動いちゃう感じ
そうそうそうそうそうそう、
わかりますよ、
うん、あとはまあやっぱね大和田常務がいいんだよ、やっぱり
すごかったねおしまいだっけ
そうあのね階段のシーンでしょ、
あんなに尺使うんだもんおしまいに
やっぱねあの人プルプル震えてんのもいい
よ、夢見たみたいな、
そうなんかずっとプルプル震えてんのがいいのよあれ、
うん、
やっぱねちょっとね今後どうなるのか分かんないんだよな、大和田常務が、
いや、なんか味方なのか何なのかになりかねないじゃないですか、
とりあえず副頭取は落としたいんだよね、
うん、だから
大和田常務は
目的は違う、
実は半沢直樹と一緒だったりするね、うん、今のところは、
そうだね、
でも半沢直樹は落としたいんだよ、
うん、
土下座させられたから、
そうだね、う
ん、だから敵の敵は敵なんだよ多分あれ
もしかしたらそういう感じになるかもしれない
だからもうよくわかんないね、あれ、うん、ヤクザだなやっぱ、ね、あとすごいねパワハラまがいというか、もうすごい言葉の応酬だった、
うん、そうだね
ヤクザじゃん半沢直樹と思ったけど恐怖でしかない、
うん、でもなんか面白いのがさ、そのあのなんだっけスパイラルの、
うん、
についてたアドバイザリー契約をしようとしてた
太陽証券、
太陽証券のさ、うん、あの人もう最初から悪いそうなやつだなって分かるような感じでこう出てくるのがさ、
なるほどね、
なんかあんなと思わせるじゃん、あでなんかそれで新株のところであそういう感じになるのかって思って、うんうん、ちらつかせる感じとか、
そうだね、なんか半沢直樹のそもそもあのドラマの作り方がさ、
うん、
なんかさいいやつと悪いやつ最初にある程度なんとなく分かっちゃうんだよ
ね、そうだね、
なんかこいつ悪いだろうな、
うんうん、で結局悪いんだけどそのなんていうの理由付けというか、
そうだね、
理由付けが割と本当にちゃんと悪いっていう、
あ
そう、
そんな感じですか、
はい、
今週の半沢直樹は、
はい
はい、
うん、
でちょっとメールを読みます、
はい、
ルシファーさんですね、
はい、
ロニーさん、ショーゴさん、こんにちは、
はい、
第25回のかけるさんのメール、お二人のお話を聞いていろいろ考えることがありましたのでメールを書こうと思っていたのですが、はい、なかなか書けませんでした。
おお、
それは私には今現在定期的に連絡を取り合う地元の友達がいないという残念な現実に気づいてしまったからです、
はい、
私は結婚してから夫の転勤に伴って引っ越しを数回経験し、うん、地元を離れ約10年経ちました、
はい、
古河、茨城の古河から船橋、
うんうん、
浦安、中野、 だんだんあれですね、西に行ってますね、多分、
はい
はい、時代は変わってきているのかもしれないので、どのくらい共感いただけるのかわからないのですが、女性は結婚相手に居住地の選択を左右される、
うん、
あるいは選択肢が与えられないことがまだまだ多いのではないかと思います。
あ、
うん、
はい、
小中高校時代の友人も結婚に伴い茨城に留まっている子は少なく、
うん、
ゴールデンウィークやお盆、年末年始の際に今回茨城に帰るから連絡取って都合が合わない限り会えないという感じです、
うん、
現在そんな状態ではありますが、私自身も高校卒業までは茨城から離れることなく過ごしたものなので、かけるさんの奥さんのお考え、地元とそこでの人間関係があった方がいいということに共感いたします、
はい、
うん、しかし第25回のお話、多分4回ぐらい聞いて自分の親兄弟のことも含めていろいろ考えたのですが、
はい、
実は私しばしば連絡を取る地元由来ではない友達もあまりいないことに気づき、
うん、
落ち込むのとは違うのですが、しみじみ考え込んでしまいました。久しぶりに自分を見つめるきっかけになりました、
はい、
良いお話ありがとうございます。ルシファー、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
素敵なメールですね、
はい、
いやいやあれじゃないですか、もうでも SR レディオで、
うん、
お友達になればいいんじゃないですか我々が。
あ、確かに
まあね、そうだよね、うん、でもそういうこともあるのか。確かに私もこれはちょっとね想定してなかったですね。確かに女性、特にこの女性は結婚相手に居住地の選択を左右される、
うん、まあ女性に限らないですけどね、男性がもしかしたらそういう感じかもしれないし、
うん、
まあ、結婚することによって居住地の選択を左右されるっていう感じ
ですね、うん、
どっちかといったら。
とかあとは選択肢が与えられない、うん、自分で選べないと、
うん、
まあ、相手の仕事とかそういうことですよね、はい、多分確かにそれはあるんだろうな。だから確かに、
うん、
まあ、選択できる余地がある人は、
うん、
なんか確かに素敵なことなのかもしれないね。
そうですね、
そういう立場の方のお話を聞くと、
うん、
ね、
だから極力地元も一緒で仕事場も近いみたいな人だったら別に居住地の選択なんてあんまりないような気がしてるんで、うん、どうなんでしょうかね。
なるほどね、
難しいですよね、この方も。むしろ本当に一緒に住む意味はあるのかみたいなところもありますしね、まあ、今の時代だったら。
あ、結婚相手と
ね、
まあね、俺もそれはちょっと思うな、
うん、
だけどまあそれだったら結婚するのかっていう問題もあるから。
そうそうそう結婚って何なんだろうっていうことですよね、
うん、確かに、なるほど、
まあ、コストもかかるしね。
かけるさんの奥さんのお考えに共感いたしますと、
はい、
いうことだ。なるほどね、高校卒業までは茨城から離れることなく過ごした、
うん、
なるほど、まあ、確かにでも寂しいっちゃ寂しいんでしょうね、きっと。
そうです、これでもどうなんだろう、このルシファーさんのその旦那さんはもしかしたらその地元の友達と会ってるかもしれないし、
うんうんうん、
どうなんだよ、だから女性は全然違うのかな。
そうだから、うん、多分女性は結構いなくなっちゃってる方とかが多いとかっていう話だと思うんですよ、
うん、地元に帰ったらね、
そうそうそう、うん、とか地元に帰るタイミングが違かったりとか、
うん、
っていうことが多分多いんだろうなっていうことなんだろうなと思います、はい、なんかよく聞くのが、まあ、結婚した女性の友達とかは、
うん、
そのまあ、旦那さんの方の実家に帰るとか、
うん、
まあ、そういうことが多かったりして、
あ、
自分の実家の方に帰る機会が減るとか、
うん、お正月とかお盆
に、そうそうそうそう、はい、みんなが休めるタイミングに普通会うじゃない、う
ん
う
ん、まあ、東京に2人で住んでて、
そうそうそうそうそうそう、でそれで、うん、まあ、旦那さんの方に行くみたいな、
うんうん、
そういうのって、まあ、多分多いと思うんだよね、
はい、
多分そういうのはで多分タイミングが合わないことが多かったりするんだろうなと、
うんうん、
そう想像してます、
はい、
で多分それで多分繰り返すと結構定期的に会わないとなかなか会わなくなってきちゃうっていうのもあるんだろうしね。
どんどん連絡するハードルが高くなってくるんでね、まあね、まあ、知らないと。
そうだよね、
まあ、でもそう考えると本当に僕はすごい会ってんなと思って、その中学高校の友達も月会ぐらいはなんか会ってたりするんで、
うん
うん、まあ、そういう意味では、まあ、幸せなのかなっていうのもありますね、うん、
なるほどなるほど。
そっか、まあ、結婚を機にっていう話なんで僕らはまだそこ経験してないからさ
そう、ね、
なかなか
その次元の話じゃない
から、その次元まで行けないんでそうなんですよね、
そういうことなんです、
はい、
うん、ルシファーさんもぜひね、
うん、
水戸に 遊びに来てもらえれば。
まあそうです。で中野住んでたんですね。
そう。
中野住んでるのか今。
そうそうそうそう。だから、うん、そうなんですよ。私はトンテキ屋さんでお会いしたんですよ最初に。
ああ実際にお会いしたことあるんですね。
坂上の、
はいはい、
中野坂上の。
はい。
はい。そうなんですよ。
じゃあそうです中野の話とかできそうですね。
できると思います、はい、たくさん。なんで、まあ、水戸のパブリックバルにいつかね、
うん、
落ち着いたらぜひ遊びに来てもらえれば一緒に飲みましょう。
はい。
こんないつもメールをくださってるルシファーさんなんで。
はい、そうですね。
はい。
うん。
そんな感じですか。
はい。
今回はありがとうございます。
はい。
まあ、確かにね、地元の友達。
うん。
というお話でした。
はい。
で、メールをお待ちしてます。
はい。
radio@ronneblog.com。
はい。
で、シャープ SR レディオも、うん、お待ちしてます。
はい、
そんな感じで三沢直樹の感想もお待ちしております。
はい、
毎週楽しみに見ておりますので。というわけで今回は以上になります。はい、また次回の、SR レディオでお会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。